イエス・キリストの苦難と死を覚えるレントの時を過ごしております。でこの時、死とは何か、あるいは命とは何かということを今日の聖書のテキストからご一緒に考えたいというふうに思っています。で言うまでもなく、人間は死すべき存在であります。これは誰もどうすることもできない、厳粛な事実であり、でその意味では皆平等であると言ってもいいと思います。でどんなに裕福であっても、あるいはどんなに知恵や力に満ちていたとしても、人間は死を免れることは基本的にはできないのであります。でそして死の時期というものは誰にもわからないわけです。ただはっきりしている一つのことは、私たちはいつか必ず死ぬということ、死を迎えるということだけであると、こう言っていいと思うのです。人間と、この人間が住む世界にはですよ、始めがあって終わりがある。で、これが聖書の一つの主張だと思います。で、私たちは勝手に生まれてきて、勝手に死んでいくわけではないんです。神の深い御旨のうちに命が与えられ、そして神が定めたもうた時に死んでいくわけです。人間の命はその始まりも終わりも神の深い御旨がそこにあるわけで、それは非常に厳粛なものであると思うのです。で最近テレビで見たことでありますが、将来 の、 その妊娠とか、あるいは出産に備える、卵子凍結というものがあってですね、その卵子凍結の費用を、東京都が補助します、助成しますと、そういうことを決めた。ニュースを目にしました。およそその費用が40万円ぐらいはかかるらしいのですが、要するに若いうちに女性の卵子を凍結して、いつでも、この30代40代になっても出産ができるように、後の時代に自分のいい時に子供を産むことができる、あるいは誕生させるというか、そういうふうなものであるわけです。で、確かにその医学の進歩によって人間の命を、その誕生に際してもですよ、また死に際しても、多少なりとも人間が操作できるようになってきたと言ってもいいと思うんです。で、それぞれ、個々人にというか、さまざまな事情があることは間違いのないことでしょうけれども、しかし、行き過ぎた命の操作というか、人間が自分たちの力で命さえも生み出し、コントロールできてしまうというか、で、そのことが果たして神の御旨にかなうことなのだろうか、そういうことはやはり慎重に議論されなければならないように思うわけです。命は一体誰のものであるのか、そういう問いかけだと思うんです。で、今日の テキストにはこの愚かな金持ちの例え、そういう込み出しがついております。群衆の一人がイエスに向かって言うわけです。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。ある人がイエスのところにこの遺産相続の問題を解決してくれるように頼みに来たというわけです。遺産相続の問題っていうのはいつの時代でも深刻というか、時として家族の間でですね、醜い争いになり、憎み合い、家族がバラバラになっていく。で、そういうことを私たちはよくそういう話をこう聞くわけですね。で、そういう話を聞くと、なぜ亡くなったその個人を悲しませるようなことをするのだろうかというふうにやはり思ってしまうわけであります。そんなことをこの天国で喜んでおられるだろうかというふうな思いがするわけですね。で、今ここでイエスのところにやってきた人は親からの遺産を不当に自分は配分されたというふうに思っているわけです。で、当時ユダヤの社会では、こうした場合立法学者が調停を行うということが一般的であったようであります。で、しかしこの人は立法学者、すなわち立法の専門家ではなくて、多くの人に信望のあったイエスを頼ってやってきた。彼は立法の専門家よりも知恵に優れたイエスというお方ならば、きっと良い判断をしてくださるに違いない。そのような期待を持ってイエスのところにやってきたのだろうと思うんです。で、ところがイエスはそれをすぐに拒否なさるわけです。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか、こうおっしゃったわけですね。で、必ずしもイエスはこの男が言っていることが不当であるからとか、あるいは自分にこの問題を解決するそういう専門的な知識がないから、こういうことを言われたわけではなかったと思います。むしろイエスはここでですね、この男が目を奪われている遺産というものよりももっと重要なことにこの男の心の目を向けさせようとしていらっしゃるのだと思うんです。それは人間の命ということです。で、イエスはマルコによる福音書の8章の36節で、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうかというふうに言われたわけです。で、今日の15節にはこんなふうに書かれているわけですね。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。で、人の命は財産、そういうものによらない。こうイエスは言われるわけです。この財産というところ、古い訳では持ち物というふうに訳しています。人の命は財産や持ち物、そういうものによらないのだ。 そういうものによらずに誠の人間として生きる、そのことが大事だ、こうおっしゃってるわけですね。そしてイエスはそのことを16節以下で、まあ、例えで、まあ、教えておられるわけです。で、この例えば目に見えるものに目を注ぎ、目に見えないものに目を閉ざしている、そういう人間がこう取り上げられ、人間の命が決して永遠ではないこと、死の時が人間には知らされずに、一旦死が襲ってくると人間の命とその生前の努力というものが一瞬にして無に帰せられる、でそういう警告としてここで語られていると思うんです。人間は何のために生きるのでしょうか。これは古くから人間存在の大きな問題としてあったわけです。食べるために生きるというふうに考えられてきました。確かに食べ物は私たち人間にとって欠くことのできない、最も大事なものであると言ってもいいわけですね。主の祈りの中でも日ごとの糧を与えてくださいというふうに、そう祈るように主イエスは私たちに教えてくださったわけです。食物、食べ物、人間の生死に関わる大事な問題であります。今パレスチナのガザ地区で多くの人々が飢餓状態、栄養失調の状態にあると報道されています。最近では船でもこう物資が搬入されるようになりつつあるみたいですけれども、最初はこう空からの物資の投下でしかなかったんですね。今のガザ地区の人たちを本当にこう食べ物で満たすためには陸路での搬入が急務だというふうに報道されています。そういうニュースを見ながらですね、アメリカがこう支援をしているわけですけど、アメリカはですよ、一方の手でイスラエルに軍事支援をしている、武器を供与し続けているわけで、そういうことをしながらもう一方の手でパレスチナ人へのガザの人々への人道支援ということで食料を空から投下している、そういうやり方っていうのは実にこう矛盾していると思わずにはいられないわけですね。でしかもあれだけ多くの人たちに行き渡るには全然足りていない、そういうこう現実があるわけです。戦争っていうものが引き起こす悲惨さっていうか、そこにある人間の罪っていうものをああいうニュースを見ながらこう思わされるわけであります。で日本では今飢えで死ぬということはほぼないというか、そう言っていいと思うんですね。ただその最近では親がこう虐待し食べ物を与えずに幼子が亡くなったっていう、そういうケースがありましたけれども、一般的に言えば極めて稀であると言えるわけであります。むしろお金さえ出せば何でも好きな時に好きなものを食べられる、そういう状態、19節の今日の聖書の言葉を用いるならば、これから何年先も生きていく蓄えができた、食べたり飲んだりして楽しめるという、こういう状態にあると言っても良いのではないかと思うのです。でしかし 物質的に豊かであれば充実した生き方ができるかというと必ずしもそうではないと思うんですね。今の日本はっていうか、いや日本にとどまらずですよ、アメリカなども含めたそのグローバルな経済では極めて物質主義というかお金中心主義、そういう状態にあると思うんですね。政治もまさに今裏金問題で揺れている、お金であります。教育もお金次第というか、お金を使って塾に通わせなければ良い高校大学に入ることができない、そういうところがあるわけですね。いわば金が全てものを言う世界に私たちは生きていると言ってもいい。でそして、お金中心というか物質中心の考え方というものは人間にとってより重要なことを失わせる、そういう結果になっていると思うのです。現代の大量生産あるいは大量消費の文化の、恐るべき結果は人間の精神の荒廃というかですね、そういうものにつながっているように思うのであります。私たちは生きるためには食べなければならず、そして食べるためには働かなければならない、そのことは間違いのないことだと思うんです。でしかし生きるのは一体何のためなのか、でこれがはっきりしない限りいくら一生懸命働いて食料をたくさん蓄えて、あるいは財産を蓄え持ち物をいくらたくさん持っているとしてもですよ、それは無意味というか、そういう人生になってしまう。物質主義においては物をたくさん蓄え財産を増やすということが目的となるわけであります。でそうなるともう人間の生き方は物に支配されているということになるわけですね。今日の16節以下を見てみますと、イエスは例えを、話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らした。これは、持てる者の悩みであると言っていいと思うんですね。物が豊かにあれば充実した幸せな生活が送れるかというと必ずしもそうではないことを、一つ明らかにしているように思うんです。物がたくさんありすぎる、そのことがかえってそのものを減らさないように、そして何とかして少しでもさらに増やしていくようにいけるように、あるいは人に取られないように、いろいろとこう思い煩いが出てくる、そういうことがあるのではないでしょうか。そして物に支配されていくわけですね。この金持ちは畑が豊作であったときに思い悩んだ。そしてこう言ったわけです。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産を皆しまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ、楽しもうと。ここに こう自分に言ってやるのだっていう言葉が出ています。こう自分に言ってやるのだ。でこのところを口語訳聖書とそれから新しく出た聖書協会共同訳は自分の魂に言ってやるのだと、自分の魂というふうに訳しています。この金持ちは自分の魂に呼びかけるわけです。神から与えられている魂まで自分の力で何とかできると、そのように思い上がっているわけであります。イエスはこの金持ちの畑が豊作であったということ自体は何も問題にされていない、そのことを否定はされないわけであります。でしかし考えてみれば、昔も今もですよ、富めるものはさらに富み、貧しい人はさらにこうそこにずっと置かれたままになるというか、ますます格差が広がっていく、そういう現実をこの2000年前のこの時代にも聖書はというか福音書記者ルカは見抜いていたのではないかと思うんですね。イエスは金持ちの畑が豊作であったことを直接的に非難しておられるわけではないのですけれども、でしかしこの男はですね、その与えられた豊かな実りというものが神の恵みによるものであるということを、まあ、忘れてしまっているわけであります。そしてこの男の頭を占めているもの、それは作物をしまっておく場所のことだけなんですね。さらに自分の命が神から与えられているものであるということを忘れ、その命までもこの自分の魂に言ってやるのだというふうに、自分の命までも自分の力で何とかできるのだと、こう思い上がっているわけであります。魂を与えるもの、命を与えるお方は神であります。でしたがってこの命を与えたもう神のために生きるのが人間の本来の生き方であるはずなのです。でそれは決して物をたくさん蓄えるような生き方ではない、そうではなくてかえって神のために富を、あるいは宝を積むものである。聖書はそのことをこう指し示していると思うんですね。それは決して自己中心的な生き方ではないのだというわけであります。で、この金持ちに対して神は20節でこう言われたわけです。しかし神は愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。こうおっしゃったわけですね。命は神のものです。人間の命は必ずしも自分の思い通りにはならない。新約聖書のヤコブの手紙の4章の13節から15節を見てみますと、425ページでありますが、ヤコブの手紙4章の13節以下、よく聞きなさい、今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち。あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。 あなた方はわずかの間現れて、やがて消えていく霧に過ぎません。むしろあなた方は主の御心であれば生きながらえて、あのことやこのことをしようと言うべきです。このように記されています。で、人間は被造物の一つであって、最初に申し上げたように、その命は永遠ではないわけですね。始めがあり終わりがある。死もまた神の支配の中にあって起きるのであります。で、その人間にとっての死は逃れられない運命であってですね、その時がいつ訪れるのかは神以外に知るところではない。命は神の所有物である。そして神の所有物としての命は、ある時間、ある期間というか、定められた期間、人間に委ねられ、ある日再び神によって取り上げられるわけであります。ここで神は、今夜のうちにも私たちの命を取り上げることのできるお方だということが示されています。で、そして私たちが今こうして生きているのは、いや生かされているのは、神の御旨によるものなのだと。愚かなものよと呼ばれるに等しい私たちが、主の十字架の憐れみと許しの中で復活の命に預かって、本当に神の前に豊かにされ、神の命を生きるものとされている。で、ここに私たちキリスト者としての幸いな人生があると思うのです。ですから私たちに求められているのは、私たちの命を支配したも神にのみより頼みですね、その神に従って生きることであります。で、そしてこの地上にではなくて天に、あるいは神のために富を積む、そうした生というものが神の前に本当に豊かになることなのだと、今日の聖書は私たち一人一人に語りかけております。